Hello everyone! 皆さんこんにちは。ナラドット FM ロミオ・シャナハンです。本日もファンファンペラペラタイムの時間がやってまいりました。この番組ファンファンペラペラタイムではですね、毎回簡単で便利な英語のフレーズを私、ロミオ・シャナハンと一緒に学び、生きた英語を学ぼうという番組でございます。はい、それではですね、本日も今使われているおしゃれな英語を頑張って勉強していきましょう。よろしくお願いします。はい、ではですね、まず前回のおさらいからやっていきましょう。前回のおさらい、テーマが朝食と大食いでしたね。まあ、たくさん食べる人、あんまり食べない人、いろんな人がいますけども、それを英語でどう表現するのが一番自然でよく使われているのかという内容を勉強しました。外国ではですね、まあよく動物に例える例があるんですね。ではですね、前回のおさらい、一つ目から三つ目まで続けてまいりましょう。まず一つ目、まずはですね、馬に例えます。馬、英語でホースって言いますよね。一つ目、 Eat like a horse、 Eat like a horse というフレーズがあります。 Eat、 食べる、 like a horse、 馬のように。馬ってどんな感じで食べますかね。あんまりちまちま小さい、ちょっとした量を食べるというイメージはないですよね。まあ、大食いであるというカジュアルな表現、これを馬に例えるんですね。Eat like a horse. Eat like a horse. はい、こういう表現があるわけです。例えば、まあ、簡単な文章にしますと、You eat like a horse. You eat like a horse. あなた、馬のように食べますね。まあ、すなわち、めっちゃ大食いですねっていう意味になるわけです。ちょっと文章を長くしてみますと、 You're going to eat the pizza too? You eat like a horse. You're going to eat the pizza too? You eat like a horse. という表現、わかりましたかね。あと2回ゆっくり読んでみますね。いきます。 You are going to eat the pizza too? You eat like a horseYou are going to eat the pizza too? You eat like a horse. はい、今のでどうでしょう。ちょっと分解して訳をしてみますと、 You are going to eat the pizza too? はい、 You are going to 何々で何々するんですか、何々するの、まあ近い未来のことを指しますよね。ですから eat the pizza、 ピッツァっていうのはピザのことですから、はい、あなたまだピザも食べるの？ You're going to eat the pizza too? あなたまだピザも食べるの？そして You eat like a horse。 あなた馬のように食べますね。要するに大食いですね、というフレーズになるわけです。はい、分解して考えたら簡単ですね。それでは、先週のおさらい2つ目に参りましょう。次は大食いの逆、小食であるという表現でございます。単語 Bird、 鳥という単語を使います。はい、小鳥さんをイメージしてください。 Eat like a bird. Eat like a bird. はい、鳥のように食べる、まあ、鳥さんのようにですね、ついて食べる、まあ、ちょっとずつ食べるっていう意味合いもあります。でも基本的には小食であるっていう表現で使います。では先ほどと同じように文章を作ってみましょう。 Eat like a bird を使って文章を作ります。いきます。 She eats like a birdThat's why she's so skinny. She eats like a bird. That's why she's so skinny. はい、それではですね、あと2回さらにゆっくり読んでみます。いきます。 She eats like a bird. That's why she's so skinny. She eats like a birdThat's why she's so skinny. はい、わかりましたかね。まず最初、 She eats like a bird. 彼女、小食だね。これはわかりますよね。さっきも説明しました。はい、で次に言いました文章、これがちょっとわからない人もいらっしゃるかもしれません。 That's why she is so skinny. That's why. That is why. はい、 why ってなぜっていう意味がありましたよね。ですから That's why、 それが理由なんだっていう意味になるわけです。で最後に来ました単語スキニー、スキニーパンツとかあるじゃないですか。スキニーってまあ 痩せているとか、とても痩せているっていう意味があるんですね。ですから、She eats like a bird. That's why she's so skinny. 彼女、鳥のように小食だね。だからあんなに痩せてるんだ。そういう文章になるわけです。She eats like a bird. That's why she's so skinny. 彼女、小食だね。だからそんなに痩せてるんだ。という意味になります。はい。わかりましたかね。Eat like a bird. 小食である。という表現でございます。はい。それでは次、先週のおさらい三つ目に参りましょう。三つ目。はい。あんまりいい表現ではないですね。pig。豚という単語を使います。まあ豚さん、まあ正直言ってあんまり、ね、上品な食べ方はしないじゃないですか。はい。まあガツガツ、汚い食べ方をするというイメージがありますよね。ですから、まあ、食べ方が汚い。まあ、例えば、くちゃらーですかね。はい。くちゃらーっていう表現も今の人はね、使いますよね。くちゃらーだったり、まあ、ガツガツ本当にもう、周りの目を傷せず音を立てて食べる人とかにね、eat like a pig。eat like a pig。はい。豚のように食べるっていう表現を使いましょう。では、ちょっと文章も作ってみましょうかね。それではまず2回普通のペースで読みます。いきます。You're so disgusting. You eat like a pig. You're so disgusting. You eat like a pig. はい。わかりましたかね。それではあと2回ゆっくり読んでみます。いきます。You are so disgusting. You eat like a pig. You are so disgusting. You eat like a pig. はい、以上です。どうですかね。You're so disgusting. この disgusting、 この単語、まあよく使われる単語なんですよね。日本語にすると気持ちが悪いとか、うわキモい、そういうイメージ、そういうイメージがありますね。disgusting、 ああ気持ち悪いとか、そういう時に使ってください。なんか見てて気分が悪くなるような不快なものを見た時とかにね、ただ一つの単語を使って、oh disgusting とよく言われますのでね、ぜひ覚えておいてください。You are so disgusting、 あなた気持ち悪いですよ。You eat like a pig、 豚のように食べますね。はい、そういう意味になります。はい、 eat like a pig、ちょっとガツガツ食べる汚い食べ方の人に使いましょう。はい、それではですね、前回のおさらいこれぐらいにしときましょうかね。ちょっと早足でしたけど、それではですね、本日のテーマに参りましょう。本日のテーマ、頑張ります。はい、頑張る、こういう表現英語にできますかね。頑張るっていう言葉はですね、まあ実は英語にそのまま訳しにくい表現の一つなんですよね。まあ近い表現のものはいくつかありますので、本日はそういった表現をね、いろいろ教えていこうかなと思っております。今回はね、いろんな状況で使える頑張るをいくつかピックアップしました。それでは勉強していきましょう。ですね、まあいろんな表現あります。で、まあ実は英語に訳しにくいと言いましたけども、結構頑張るって英語でなんて言うのって聞いたら、I'll do my best. I'll do my best. こう答えてくれる人がいるんですね。はい。これ一つの正解です。I'll do my best. 頑張ります。でもですね、実はあんまりおすすめできないんですよね。正直言ってネガティブな表現なんです。I will do my best. Do my best. 全力を尽くします。要するに、まあ自信はないんだけど、まあとりあえず頑張りますみたいな、ちょっとあんまり自信はないんだけどっていうニュアンスが含まれちゃうんですよね。ですから本当にもう任せてくださいとか、頑張ります、ポジティブな意味で使う頑張りますの時はあんまりおすすめしないというわけなんですね。 I'll do my best。 例えば、文章を作ってみましょう。文章、 I'll do my best but I can't promise the victoryI'll do my best, but I can't promise the victory. はい。どうでしたかね。I'll do my best. これはわかりますよね。もうあと2回ゆっくり読んでいきます。それでは頑張ってついてきてください。いきます。I'll do my best, but I can't promise the victory. I'll do my best, but I can't promise the victory. はい、いかがでしょう。I'll do my best. ベストを尽くします。頑張ります。But, でも、I can't promise the victory. Promise. はい。広瀬香美の歌でもありましたね。Promise. 約束する。Promise. 約束するという動詞ですね。で、その後に来ました。Promise the victory. Victory. 勝利ですよね。まあ、スポーツの試合とか、賭け事の勝利という時に、victory、勝利って言います。ですから、I'll do my best, but I can't promise the victory. 頑張ります。でも、勝利は約束できません。ちょっとネガティブな、頑張ります。という意味になるわけです。はい、覚えていただけましたでしょうか。それでは、二つ目の、頑張ります。これに行きましょう。フレーズ。これが、count on me. Count on me. もしくは、you can count on me. You can count on me. というフレーズを使います。count on me. count. 数えるって意味の count。あれを想像してください。count on me.訳すと、任せてくださいっていう意味になるわけですね。まあ、自信があるときに、ああ、もう全然任せてくださいっていう時にぴったりなフレーズです。かっこいいですよね。You can count on me. もしくは count on me. はい。ぜひ使ってみてください。それでは文章を作りましょう。ちょっと短めのやつでいきましょうかね。それでは文章をまず、スピーディーに2回読みます。いきます。Hey Mario, I'm counting on you. Hey Mario, I'm counting on you. はい。あと2回ゆっくり読みますね。頑張ってついてきてください。それでは行きます。Hey Mario, I'm counting on you. Hey Mario, I'm counting on you. はい、わかりましたかね。Hey Mario, ねえマリオ、I'm counting on you. あなたに期待してますよっていうフレーズになります。さっき説明しましたのは、count on me, on me, 私に期待してください。要するに任せてくださいって意味でしたよね。ですが、I'm counting on you, I'm counting on you. こういうことによって相手に期待している場合、こういった場合にも使えるわけですね。便利です。Hey Mario, I'm counting on you. Hey Mario, ちょっと期待してるぜ、頑張ってね、そういった時に使いましょう。はい、count on me、 これも覚えておいてください。では次、三つ目に参りましょう。三つ目、 I'll get it done. I'll get it done. はい、ちょっとまあ、使いこなせたらかっこいいんですけども、聞き慣れない方いるかもしれません。 I'll get it done. I will get it done. という表現です。これはやってやりましょうと、終わらせるぜ、こういった表現ですね。まあ、よく映画とかで耳にするフレーズです。I will get it done. I'll get it done. I'll get it done. 最後、don't ではないですね。done ですね。I'll get it done. do の過去分詞形。done. done. done ですね。I'll get it done. やってやりましょう。では、もう何回も言いましたけども、文章を作ってみましょう。やっぱり文章にしてみないと分かりにくかったりしますんでね。それでは、いきます。You got it, Romeo. I'll get it done. You got it, Romeo. I'll get it done. はい。あと2回ゆっくり読みます。いきます。You got it, Romeo. I'll get it done. さらにゆっくり。You got it, Romeo. I will get it done. はい、いかがでしょう。 You got it, Romeo. You got it. You got it. これはですね、わかりましたという定型文なんですね。 You got it. わかりました。 You got it. わかりました。 Romeo. I'll get it done. 任せてください、もしくはやってやりましょう、終わらせます、頑張ります、はい、ちょっとカッコつけたフレーズですね、はい、ぜひ覚えておいてください。はい、それではですね、本日最後のフレーズ、頑張ります、これのまたかっこいいフレーズをですね、これもちょっとぜひ覚えていただきたい、おまけで勉強してください。これが I won't let you down、 I won't let you down、 はい、これかっこいいんですよね、期待は裏切らないよ、こういうフレーズです。これね、 I won't って言うと、I want、 あの want、 何かが欲しいっていう意味を想像しちゃう方がいらっしゃることだと思うんですけどもですね、まあ、ちょっと鋭い人なら分かってくれましたかね。 I won't、 I will not、 はい、 I will not、 何々しない、することはないっていう意味にもなるわけですね。 I won't、 I will not の省略形でよく want と言われます。 WONアポストロフィー、そして T、 これで I want ですね、はい、だからそもそも欲しいっていう意味の want とはですね、まあ、発音は似てるけども綴りが違うわけですね。書くときは気をつけてください。 I won't let you down、 let you down、 これで I won't let you down、 期待を裏切らないよ、こういうフレーズになるわけですね。使いこなせたらかっこいいですよね。ぜひ覚えておいてください。 I won't let you down、 期待を裏切らないよ、まあ、ちょっと頑張りますとちょっとだけ意味は違ってきますけどね。はい、それでは本日のフレーズ以上となります。ではですね、最後に、ポイント単語おさらいだけしていきましょう。今日二つ目で、二つだけです。まず一つ目、 promise、 promise、 はい、約束する、もしくは約束という名詞でも使えますね。 promise、 約束する。で次、victory、 victory、 はい、勝利でございます。 victory、 これね、かっこいい単語なんですけども、最初、victory ではなくて victory ですから、最初 V で発、V で始まりますからね、下唇を少し噛むようにして victory ですね、はい、覚えておいてください。はい、それではですね、本日の勉強以上となります。ちょっと長くなっちゃいましたけど、ありがとうございました。